皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。3月29日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は、最後の変化はスピードが速いという話です。幕末をちょっと考えてみると分かるんですけどもね、もう19世紀に入ってからですね、外国人が、ロシア人なんかも日本に来るようになりましてですね、開国か鎖国かっていうことは本当に議論されるわけですね。で、結論はなかなか出ないですよね。で、同時に、幕府とそれから民衆、幕府と各藩、それ各藩同士の対立も中でどんどん深まっていきます。そしてついにペリーがやってくるわけですね。ペリーの軍艦がですね、もし隅田川の方まで入ってきますとですね、そこから大砲を撃つと江戸城が、攻撃されて江戸城が落ちるわけですね。そうするともう戦えないわけですね。徳川家はですね、ペリーの蒸気船にですね、それでもう開国することを決めるわけであります。で、決めたら決めたらこれ大騒ぎになるわけでありまして、で、今度 そこに今度はあれですね、桜田門外の変が起きます。ますます大混乱になります。しかしやっぱりその時代は膠着していてですね、なかなかその一気に西洋人が言うような、完全にこう西洋のですね、そのシナリオに乗っ取ったような、そういう開国には全然いかないわけですね。で、幕末いよいよ、さらに状況が進んできまして、孝明天皇とから家茂が死にまして、で、そこから怒涛のごとくそのような動き出すわけであります。岩倉たちが事実上、クーデーターを起こしてですね、それで新しいメリ政府ができるわけですね。で、その時には徳川慶喜が大政奉還するわけです。しかもそれを江戸城でやるんじゃなくて京都でやるんですね。京都の二条城でいきなり大政奉還しちゃいますんで、京都の江戸のお城は大混乱になるわけですね。で、もっと大混乱になったのは各藩なんですね。やっぱりなんだかんだ言ってですね、東日本の方は徳川幕府を支えようという藩が多かったわけでありましたから、それが突然ですね、徳川家が大政奉還行っちゃって、どういうことだったらなるわけになりますね。ですから、そのまま戊辰戦争に突入してですね、有無を言わせず古い時代が壊れていったと、いうことになってるわけであります。ですから特に家茂とそれから孝明天皇が死んだ後はですね、猛烈なスピードで時代は動いていきます。しかもそれは江戸時代が終わるとこで混乱が終わるんじゃなくて、江戸時代が終わって明治になったらもっと激しい大混乱になっていって、それは大体その明治10年半ばぐらいまでですね、西南戦争があって、それが終わって日銀ができると、それぐらいまでですね、一気に続いていくわけでありますね。猛烈な時代の始まりだったわけであります。で、やっぱり最後の変化ってですね、結構スピードが速いんです。すなわち家茂とそれから孝明天皇が死んだ後っていうのは猛烈なスピードだったんですね。で、なんかですね、会社が潰れる時ってのもですね、結構そうなることって多いんですね。特に金融危機ってのは割とそうなんですね。金融危機ってのは、いろんな形で出てきますけども、最初のうちはですね、なんか救えるだろうって話で、しかもなんかある程度救うんですね。だからこの程度で済んだかなと結構みんな安心したりするんですけども、あるとこまで来るとですね、どういうわけだか全ての悪い話が一度に出てくるみたいな形になって一気に潰れていくんですね。ですから我々が知るようなこの大きな取り付け騒ぎだとかいうのはですね、実は忽然と始まるんですね。で、その急激な変化が襲ってきて、あちこちで取り付け騒ぎが起こって政治も大混乱っていうのが実はよくあるパターンなんです。で、ですからこの物事の見極めはですね、中途半端なものが続いてきた時に最後の変化になったかどうかの見極めが、これはすごく重要なんですね。例えばウクライナ戦争だとよく言われるのは、バクムート、ロシア語読みだとアルチェミフツクですけども、あれが陥落するとですね、もうあと ウクライナ軍が粘れる場所がないんで、そうするともう最後の変化は一気だろうとよく言われてるんですね。でもすでにバクムト、アルチェミフスクはほぼ完全にロシア軍が包囲していて、でまああのロシアもあんまり、ね、地下大要塞をですね無理攻めするってことはやらないですね。あの、マリウポリもそうでしたけど、地下大要塞の無理攻めってなんかあまりやらないようで、まあ、 あの味方のね、あの犠牲を減らすんでしょうが、しかしもうここ、落ちたら、まあ、終わりですよね。だからこう、まあ、ゼレンスキーはまあ、ここ守れって言ってるんですけども、実際武器が足りないって読売新聞のインタビューで答えてますよね。あの読売新聞にゼレンスキーが武器が足んなくて攻勢ができないって言ったって話は世界中で報道されてますよね。あれね、ロシアの新聞なんか大きく報道してますね。まあですからあれが落ちると早いんですよ。そんな風な状況になってますから、ウクライナが早いっていうことはですね、全部早いわけですね。中東なんか今猛烈なスピードで動き出しましたですよね。イスラエルもなんかひっくり返らんばかりだしね、政府がね。でまあ今までね、あれだけその保守派がですね、わむき散らして国を動かしてわけでありますけど、国を動かしてきたわけでありますけどもね、イスラエルも、まあ、それがいよいよ分裂の形成になってきて、で中東全体がですね、もう脱米ですよね。アメリカ離れ本格的に進めておりますから、そうなるともう地滑り的状況ですよね、中東全体がね。でヨーロッパだってこれウクライナ敗戦ってこと決まったら、これ今の政治なんか絶対持たないですね。だって全部ばらされるわけですから。それからやっぱり私に、あの日本の政治はあのやっぱり橘さんじゃないかと前から思っておりましてですね、あんた何言うんだってよく言われるんですけども、例えば政治家女子48党がですよ、政見放送で NHK の政見放送ですね、自分はこんなことをされたんですとか、自分はこんなビデオを持ってるんですとか言ってですね、全部あれ政見放送で公開してごらんなさい。ウクライナ敗戦どこの騒ぎじゃないですよあれ。しかも相手は日本人だけじゃなくて外国人もいるはずですからね。48人全員ですね、いや実はこれこれこういうことございましてと言ってですねビデオまで流したらですね、で政見放送だからできるわけでしょそれそれは一気に動きますよね。だから今なんか日本の政治は無風状態だとよく言われますけども、そうかなと思うんですね。もうすぐなんじゃないかなと思うんですよね。だからこう気をつけなきゃいけないのはこのチューブラリンの話、これはもう持たないっていう話があって、しかしチューブラリンになってて、リンポって言うんですけどね、天国だか地獄だかこの世だか何だか分かんないところにこう取り残されたような状態っていうのは実はいつまでも続かないんですね。ある瞬間本当に決着ついちゃうんですね。どうもその最後の変化に入ってきたものがすごく多いような気がするんです。でスピード感っていうのはすごく大事だと思うんですね。ともするとやっぱ私日本のメディアって面白いなっていつも思うんですけども、ニュースにならないニュースなかなかと流すことが得意なんですよね。例えばその桜が咲きましたとかですね、別に桜咲くのは季節なら咲くんですよねあれね、で別にニュースじゃないですよね。ニュースじゃないとかないけど、ニュースはニュースなんだけど、まあ、はっきり言って、そんなもん外見りゃ桜咲いてるわけでね、ですね、わざわざニュースで限られた時間の中でその流す話でもないじゃないですか。でそういう話いくらでもあるんですよね。まあ、どうでもいい話じゃ怒られちゃうけども、急ぎでない話、今すぐ伝えなければならない話ではないものがすごく日本のメディアって多いんですね。新聞でもそうだしテレビでも。でそういうのをずっと聞いてるとですね、なんか今日も一日何も変わらないかなとみんな思っちゃうわけですよ。で一番大事な話が抜けてることよくあるんですね。今なんか検閲もしますから、だからみんなこのスピード感についていけないってことあるわけですね。私はトランプの演説を聞いててもですね、明確に今までと違うところがいくつもあるように見てて思うんですね。まず第一に2024年に新しいアメリカが始まるっていうことをはっきりと言ってますよね。24年ってもう来年のことですよね。でだからその、まあ、ディープステート追放の特別作戦というか軍事作戦ですね、非常事態宣言が来年には終わるんでしょ。まあ、来年のその大統領選挙の時に終わるのか、あるいはその前に終わるのか分かりません。大統領選挙の時に終わって、それでまあ大統領で選ばれて出てくるのか、その前にですね、まあトランプ依然として大統領ですからそれ出てくるのか、それは分かりませんけども、いずれにしろ24年ですから来年のことですよね。来年にはディープステート潰れていて、しかもそのディープステートを潰し方を9つちゃんとビデオで言ってますよね。 はっきりとトランプはビデオでディープステートを叩き潰す9つの手段をもう明言してますもんね。でしかもあともう何センチってことをこの間も言ったでしょ、ディープステートなくなるまでね。これもギリギリまで来てるっていうか、実際にはほとんど完了してんだと思うんですね。今までのトランプたちのやり方を見てるとですね、その悪事をこうさらけ出してそれから取り物をするっていうやり方じゃないんですね。悪事をさらけ出す時には取り物が終わってるっていうのが今までの彼らのやり方ですよね。だからまあペロシだとかマコネルだとかね、最近またトランプは非難していますが、彼らはなんか本当にいるんだかいないんだかよく分かんないですよね。本当にいるんだかいないんだかよく分かんない状態じゃないですか。だからとっくの昔に捕まってるかなんか、されてるか、どっちかだと思うんですね。そのうちこのチャンバラになっちゃうとですね、その水戸黄門のドラマみたいに真実が露見したらね、悪党たちが刀抜いて切りかかってきたと、最後のチャンバラあると、チャンバラでその切り伏せて正義が勝ったというやり方だと本当に犠牲が多いから、チャンバラは見せないと、人々にチャンバラは見せずに、隠れてチャンバラやって、で人々が知る時にはこれが真実だったと、で悪党たちはすでに消えてると、こういうような展開になってますよね今ね。あのツイッターなんかそうでしょ、ツイッターの検閲がですね、悪事が全部こうさらけ出しされつつありますよね。しかしもうツイッターにそれやってた人いないんですね。全員こう追放されてるわけですよ。まああれは、おそらく逮捕されるんじゃないかと思いますけどね。ワクチンのことなんかもね、嘘ついて、国民にね、アメリカ国民に打たせたわけですから。だからこう我々何もないようにこう見えてるかもしれないけども、裏では実際にそのチャンバラの取り物をやってるんだと思うんですね。でしかし何も言わないから、何か変化が遅いなと、トランプ一体いつになったら出てくるのかなとかですね、トランプいつになったら悪党たち片付けるのかなと思ってるかもしれないけども、実際にもうどんどんどんどんやっていて、で彼で本当に出てきた時にはいやもう全部終わりましたと、全ての記録、過去の問題、過去の記録を全部ありますって言って、ツイッターみたいな感じですよ。こんな風に悪党たちがいたんで、このように始末いたしましたという結果の報告で、さあ頭切り替えて新しいアメリカ始めましょうと、こういうことだと思うんですね。しかしそれもあんまり突然に言うとですね、みんなびっくりしちゃうんで、もう今言ってるわけですね。あともう何センチだよと。それで、24年ですよと。でこうやって悪党たち潰しますっていうのはもう潰したということでしょ。ほぼ潰したということでしょ。でウクライナも要するにこのまあゼレンスキーはなんかいろいろね、広報係みたいな人ですからね、人はねゼレンスキーは広報係みたいな人だからいろいろ言うんですけども、まあ実態としても世界情勢見てればロシアの圧勝でもうみんな、頭切り替わっちゃったって感じですよね。頭切り替わっちゃったっていうか、西側は飲み込めないわけだな。だからドル終わりじゃないですか、もうそうするとね。だからもうそれに対してこう呆然自失の状態ですよね。で呆然自失になるとですね、実際何か起きた時にその変化ってすごく早いんですよね。だから今の時代はですね、とにかく情報が全てやっぱ鍵になってるんですね。心理戦の時代なんですね。認知戦というか心理戦の時代でありまして、金融だってそうなんですよね。本当の中身がバレたらそれっきり終わり、いわゆる昔平成の日本でもですね、表向きは健全な経営してると言いながら飛ばしが発覚することあったんですよ。飛ばしっていうのは損失隠しなんですね。これが発覚するとその場で潰れちゃうわけですね。朝起きたら朝刊にですね、何々銀行5000億円の飛ばしって書いてあるわけね。5000億隠してたと。でそれっきり潰れちゃうわけですよ。そういうことあったですよ。それから例えばその合併が決まってたと。でいついつ合併するんだという決まってるんですけども、その時に最後になってですね、いや合併先に飛ばしが発覚したから合併は白紙撤回だと、で潰れちゃうとかですね、要するに隠したものが露見すると潰れるんですよ。2016年のアメリカ大統領選挙でもクリントンとトランプの戦いで、まあ何も知らない普通の人にとってみればクリントン勝つと思いますよね。あの段階でトランプがね、絶対勝つって自信持った人は多分あまりいないと思うんだね。もちろん作戦のこと知ってる人は別ですよ。それ全く知らない人にとってみると、さすがにこれはクリントンだろうなとみんな思うと思うんだけども、そこでやっぱりですね、クリントンの秘密が、民主党の秘密がどんどん暴露されるわけね。アサンジだとか、スノーデンだとかですね、どんどん暴露するわけですよ。ねえ、そうして、 クリントンは潰れていきましたよね。あそこはだからその目に見えた折り返し地点だったですよね。ディープステートが潰れていく目に見えた折り返し地点で、ですからこの最後大統領選挙の投票日が迫る中でもう毎日のように次々とニュースが出てくる。早かったですよね。であっという間に追い詰められて、そのあれクリントン落選したじゃないですか。だから最後の詰めになると本当に早いですよね。でやっぱりこのそういうのっていうのは普段何気なくものを見てると全く理解不能なんですよね。事態が急速に進展していった時に、さっきの幕末なんかもそうなんですけども、事態の推移が飲み込めないとですね、無益な、まあ、その、なんて言いますかね、犠牲者を出すようなことになっちゃうわけですね。もっと全体をよく見て、体制を見て、そして大きな見地から物事を判断して行動すれば、犠牲は出さなくて済んだのかもしれないけども、行き当たりばったり的にですね、感情もね中心になって行動するとですね、大体ろくな結果にならないですよね。今こう見てるとですね、なんかこうまあアメリカドルのこともそうですけども、古いものを信じた人たちのいわれのない怒りみたいのをなんか感じることありますね。こうなんか怒ってる人って多いように見えるんですね。怒りっていうのが誰に対する怒りっていうよりも自分に対する怒りじゃないかと思うんですね。見ていると。こうありえないことが起きたと、ありえないことが起きたんで、で誰か一人が個人が何かやったっていうよりも、まあ因果が報いてこうなっちゃったわけで、そういうなんか古いもう消えていくものに対して寄りかかっていた自分自身に対する怒りみたいなものが抑えられないっていうかな。もちろん表向きはそういうものを自分でこうね否定しようとするんですが、やっぱりこう隠せないものがありますよね。自分自身に対してなんか自分自身に対してこう怒ってるような人って私は最近ちょっとね気になりますね、はいますね。そんなもんなのかなと思ってねこう見てるんですよ。まあしかしいずれにしろですね、そういう感じであってもそうでなくてもですね、この先は言ってみればシナリオがないですから、誰か動かすわけじゃないんですよ。誰が首相だってどうこう動くかって話は全くないですから、トランプたちも要するに最初の戦略をこうはっきり決めて、でその戦略を敷いて実施するだけですよね。その上で実際に行動するのは一般の市民じゃないですか。一般の市民動かなければそれ何も意味もないですもんね。だから日本なんかはその一番上に立つ人もいるわけなくて、政府なんかですね、もうアメリカの属国がある、アメリカの属国であることがですね最大の国益だって言い切っちゃった連中ですから、それはあの霞ヶ関も永田町も大手町もね、だここはもうないわけですよ。ここはもう要するに最後は消えちゃうわけですよ。でですからそうなってくると、いつもそこだけ見て物事を判断していた人、自分の判断基準が永田町霞ヶ関大手町だった人はもう判断ができなくなるわけですね。もう今そうなってるように見えるんですね。反対にボトムアップで自分で考えて行動する人たちがどんどん台頭していきますよ。これはだから完全にですね、言ってみればマイナーとメジャーが交代する、まさにその交代が始まってるんですね。で壊れるものっていうのは実はそのスピードがすごく速いんですが、新しく作るものっていうのは実はそんなに簡単に作れるものじゃないですよね。でもですね、人々が集まってくると急速に進んでいくんですよね。明治維新の時もそうですけども、こう最初作って芽が出るまでぐらいはえらい大変なんだけども、芽が出て勢いがついてくると一気にみんな集まってきて一つの潮流ができていくんですね。明治維新なんかもそんな感じだったと思うんですよね。ですからこのバカにする必要はなくてですね、ボトムアップだとゆっくりだと、あるいは地方から始めたらゆっくりだというのは必ずしも正しくなくてですね、勢いがつくとですね猛烈なスピードになることがあるんです。だから支援している人もやってる人もですね、このスピード感ってすごく大事なんですね。今ね、そうゆっくり走ってる時なのか、だからここは急速に行かなきゃなんない時なのか、環境自在のそのスピード感実はすごく今重要な時なんです。企業経営もそうなんです。ここは一気にやんなきゃいけないところと、ここは見送った方がいいところと、ここはじっくりやるところと、いろいろ種類を分けなきゃいけません。それ間違えるとですね、大体成功しません。ですから、ゆっくりやるのはゆっくりでね、別にいいんですけども、急ぐときですね、急ぐとこをですね、やっぱりちゃんと急ぐとき、急いでやらないとですね、その先全然そのね、光が差さなくなったりすることもありますし、 それからやっぱり気がついたらどんどんどんどん動いちゃってて、すっかり乗り遅れちゃったっていうようなこともあるんですね。まあ乗り遅れたから全部ダメってことはないんで、まあその後またゆっくりやってもいいんですけども、とにかくなんかその当惑してですね、立ち止まっちゃうこと多いですから、やはりこの最後の変化にいよいよ入ってきたんで、スピード感持って実際に行動しないとまずいことを今多いと思います。ですから皆さんもですね、このスピードが速くなったことをよく気をつけて行動していただければというふうに思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、最後の変化はスピードが速いということでお伝えいたしました。ではまた見にかかりましょう。さよなら。